お嬢様。あげめお嬢様。
久方ぶりに雪の降らない夜のことでございました。僕は洗濯に出されたお嬢様のかぐわしい香りのするお召し物を手に取って、その漂うものを楽しんでおりました。パチン、パチンと、ボタンを外す音が暗闇に響きました。
するり、するりと、絹が擦れる音がしました。
さらりと、肌に気持ちの良いシルクのような感触が伝わりました。太ももが少しひやりとするのも、また、良いものでございました。
お嬢様、なんて、美しい。
頭に、ポンと、豪奢な花飾りのついた帽子を乗せれば、
僕は、私になれるのでございました。さあ、出かけましょう。
そうして、一歩肌寒い夜空の下へ踏み出せば、
そこは、私の夢の国なのでございます。
街は夜更けでも賑わっておりました。私は、カツン、カツンと、靴の音を鳴らしながら歩きます。ただまっすぐ、町外れを目指して。
いやあ、お嬢さん、俺と遊ばないかい？
結構でございます。
そんなこと言わずに、少しほら、そこで異国の酒が飲めるんだ。どうだい？
今夜は予定がございますので。
まあまあ、そんな予定なんて放っておいてさ。ほら、俺と。
やめてくださいまし、旦那様。
そうやって街を歩いておりますと、ぶしつけな男性にこうやってお声をかけられることもございます。そんな時はどうするのが正しいのか未だに分かりません。脱げにするのも失礼な気がして。
おいおい兄さん、俺の客になんか用かい？
突然そんな声が飛んできました。声の主を見た瞬間、私に声をかけてきた男性は眉をしかめます。
売春婦の客だと？なんだ、そんな汚い女はいらねえ。
そう言って去ってしまいます。
しっしっし、汚い女だってさ、
なんてひどいことをおっしゃるのでしょうね。こんなに美しいのに。
自分で言うかよ、フローリス。
僕のことではございません。私のこと、あやねお嬢様のことでございます。
はいはい、わかってるわかってる。それにしてもお前の喋り方やっぱり面白すぎ。
お嬢様が教えてくださったこの国の言葉遣いです。面白いなどと言わないでくださいませ。
ええええ、で会いに来てくれたんだろ、フローリス。いや、あやねお嬢様。
ええ、そうですよ、イホンネ。
彼はイホンネ。
私、
いえ、僕、フローリスと同じ国の出身で、お金を稼ぐために日本にやってきた、いわゆる売春婦。お相手は貴族の方が多いのだと言っておりました。見目麗しい方なのですが、言葉遣いはあまりよろしくありません。
こんなお上品なお嬢様が俺に会いに来てくれるなんて嬉しいね。他に友達いねえの？
友達と言えるような存在を作れる暇はございませんので。
まあそうか、お前夜しか外に出られねえもんな。それもこっそりとしか。さらにその上、お嬢様の洋服を勝手に着てなんてさ、バレたら公主系者だな。
そうですね。でもこうやってお嬢様のお召し物に身を包んでいると、私は溢れんばかりの感動と、それから、
はあ、はいはい、気持ちよくって、ここがタッチの一点だね。
なんというはしたないことをするのですか。
しっしっし、はしたないのはお前だろう。どう、今夜もそこ沈めてやろうか。そのために来たんじゃないのか。
お願いいたします。
イホンネが私にそっと口づけをします。それからその手が私の体をゆっくりとまさぐり始めるのです。それは毎晩行われる私たちの遊戯でございました。
満足しましたか、イホンネ。
それは俺のセリフじゃねえのか。ああ、満足したよ、お嬢様。相変わらずその格好したおめえさんは最高だ。
イホンネはペロリとその赤い舌で薄紫色の唇を舐めました。その姿はどこか生めかしく、私の心臓は一度ドクンとなるのです。けれどこれは愛ゆえの鼓動ではございません。ただの生理現象のようなものでございます。では私はこれで。
相変わらずことが済んだらさっさと言っちまう。愛の言葉を交わすいとももねえ。
あなたと愛の言葉を交わす必要はございませんので。それではまた明日。
やれやれ、本当に娘の格好でもしてなきゃだけねえ、つまんねえ男だぜ。まあそこがいいんだけど。
翌朝、僕はいつも通りにお嬢様を起こしに行きます。お嬢様は朝起きるのが苦手なのだとよくおっしゃっておられました。だからいつも僕が起こして差し上げるのです。
美しいシルクのナイトウェアに身を包んで、かぐわしい香りを放ちながら眠るお嬢様のお美しさといったら、もう、
ああ、僕は
お嬢様、失礼いたします。
お嬢様は安らかなお顔で眠りについておられます。そのお姿を見ると少しばかり起こすのが気の毒になってしまうのですが、今日はお嬢様の婚約者波多野コート様がお見えになる日。早く起きていつものようにお美しいお召し物を着て愛らしく着飾っていただかなければなりません。
お嬢様、お嬢様、朝でございます。
もぞもぞとお嬢様がベッドの上で体を揺らします。
その度にふわりふわりとお嬢様から漂うかぐわしい香り。
ああお嬢様、どうかそれ以上僕を夢の国へと誘おうとしないでくださいませ。夜にならなければ僕はこの感情をどうすることもできないのですから。
お嬢様、 ローリス。
はい、フローリスでございます。朝でございますよ。今日はコート様がいらっしゃる日です。早くお支度をしなくてはいけないのではございませんか。
そうでしたわね。
パッとお嬢様が勢いよく起き上がりました。お嬢様は婚約者である畑のコート様にひどく夢中でございます。そのお姿は可愛らしくもあり、けれど僕の中に暗い感情を湧き起こさせるものでもございました。
フローリス、起こしてくださってありがとう。
いえいえ、とんでもございません。さあお嬢様、今日のお召し物を決めましょう。
はい、そうしましょう。
お嬢様は幸せそうな笑顔でクローゼットの前に立ち、ずらりと並ぶ美しいお召し物を眺めます。ああ、ああ、そのお召し物たちは一度僕の肌に触れたものばかり。お嬢様が選んだお召し物を通して僕たちは触れ合うことができている。なんと、なんと、甘美な。
これなんてどうでしょう、フローリス。
はい、とてもお似合いでございます、あやねお嬢様。
ありがとう。コート様も喜んでくださるかしら。
ええ、きっと喜んでくださいますよ。ああ、今日お嬢様が選ばれたお召し物は、僕が一昨日の夜に袖を通したもの。胸元に茶色のリボンがついた薄紫色の裾がふわりふわりと広がる花のようなワンピース。はあ、そのワンピースを着たお嬢様を想像すると、ああ、
フローリス、私今から着替えますから、お部屋から出ていただいても。
ああ、大変失礼いたしました。すぐに出ます。僕は慌ててお嬢様のお部屋を出ます。お嬢様の滑らかな肌を見てよいのは決められたものだけ。ただの召使いである僕が見てよいものでは決してございません。でも僕たちはお召し物でつながっている。お嬢様は知らないことでございますが、確かに僕たちの間をあのワンピースがつないでいる。なんと幸せなことでしょう。なんと汚らわしいことでしょう。でもそれが何よりも何よりも僕の心を癒し、そして震わせるのです。ああお嬢様、あやねお嬢様、今宵も僕はあなたのお召し物を着て夜の街へ出るのでしょう。
僕は私となり、あやねお嬢様となり、夢の国へと旅立つのです。